皆さんこんにちは、猫兵の猫助です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、路地裏の猫助60丁目をお送りします。まあね、区切りのいい60という感じですけれども、特に何もなくいつも通りにいきたいと思います。切りは良くないか、まあ、ただ10の区切りみたいな感じか、まあ、特にないです。普通通りに行きます。で、最近はですね、まあ、仕事が相変わらず忙しいんですが、まあ、帰ってきて時間があればちょっとでもギターを練習したり、どうしてもねオリジナルですけど弾けない曲とかいうのもねあるんで、ちょっと練習をしたりとか、あとはちょっと用事があって出かけた時に間があれば、ちょっと空き時間があったらちょっとでもカラオケとか行って歌を歌って声を出すようにしていたりとか、まあ、ライブに向けてね少しずつ準備を進めているというところなんですけれども、いよいよその猫パズルね、猫兵プレゼンツ猫パズルというイベントが1ヶ月切りまして、来月2月23日の木曜日にお茶の水かかどぅで、開催されます。開催します早いですね。なんか半年ぐらい前に決めて、どうやるんだろう、どうやってイベントやるんだっけって思いながらね、一つずつ進めてきましたけれども、ようやくもう1ヶ月を切ってもう目の前だなという感じがして、若干の焦りも感じています。でこのイベント自体はこの路地裏の猫助というポッドキャスト番組を、去年の2月2日にスタートさせて、で1周年になるので、その記念になんかやりたいなと思って、でライブを本当はその当日にやりたかったんですけれども、なかなかね自分たちもだし、ブッキングの、ね、都合もなかなかちょっと難しいなということを思いまして、ちょっと日にちをずらしてな感じで開催になるんですけれども、最初なんでね、もう好きなミュージシャンたちに出ていただこうということで声をかけて、猫兵含め全4組でお送りいたします。どの出演者が時間が長いとか短いとか特にそういうのはなく、まんべんなくどのアーティストも十分に楽しめるようになっていると思います。皆さんもね楽しみにしてくれてるってツイートとか見ると、あ企画してよかったなとか思ったり、猫兵大丈夫かとか思ったりとか、まあ、猫兵はねいつも通りのんびりした感じでライブができるといいなと思います。ライブがねできるといいなとかいつも通りとか言ってますけど、なんとこれ初ライブなんですよね。ライブという形、ライブハウスでライブをやるとかそういうのやったことないんですよ、猫兵では。私個人ね、猫助個人で相方の浩平個人ではたくさんライブはこれまで出ていますけれども、猫兵2人で皆さんの前に出るというのは今回初めてなので、とても緊張しています。そしてサポートメンバーもいまして、でスペシャルゲストボーカル、ゲストボーカルもいて、結構ね盛りだくさんだなと。曲数はそんなにできないですけれども、結構盛りだくさんな感じでやっています。まあ、欲張っちゃったかなという感じもあるんですけど、とにかくこのコロナ禍で出会った私と浩平が結成したユニットですので、コロナ禍で出会った方たちにお礼を伝えたいとか、どういうふうに私たちがつながっていって、どういうふうに音楽ができていって、どんなふうに私たちが音楽でつながっているのかっていうのが表現できるかなと思って、そこに欠かせない方たちをサポートメンバーとしてねお呼びしています。もう関わってきた、このコロナ禍で出会ったとかコロナ禍で関わったっていう方の人数はもう本当にたくさんいるんですけれども、まあねインターネットで知り合うともう日本全国にいろんな方がいますので、関東でね集まれるっていうのは本当少しの方なのでね、この本当に貴重な機会です。皆さんバリバリにやられてる方なので、力をお借りして猫兵2人では表現できない猫兵というものをライブでお見せできたらなと思っています。でサポートミュージシャンをねせっかくなので紹介したいんですけれども、まずベースは山田さんです。猫兵の私のツイッターのトップに固定でねミュージックビデオを載せてるんですけど、それでもその楽曲でもベースを弾いてくれている山田さんが今回参加してくれます。で山田さんは まゆだまさんっていうね、今後一緒にライブ出てくれるまゆだまさんでもベースを弾くんでダブルヘッダーなんですけれども、山田さんがベースを弾いてくれます。で、鍵盤はゆかさんというピアニストがいまして弾いてくれます。この方もいろいろライブねサポートで入ったりとかやられていて、もうプロの方なのですごい声をかけた時も、猫助さんと何かやりたいと思ってたんでぜひって言われて、そんなことあるみたいな片思いの告白をしようと思ったら両思いだったみたいな、なんか衝撃だったんですけれども、ゆかさんをお呼びしています。そしてコーラスはですね、遠く仙台から駆けつけてくれるとも子。いやね、もう本当に私とも子大好きで、まだ1回しか会ったことないんですけど、結構密に連絡を取っていて仲いいんですけれども、まさかね来てくれないだろうと思って、だけど猫兵に欠かせないので声かけたら行くって言われてこんな嬉しいことはないと思ってね、なのでもうそういうメンバーに囲まれてやるのでね、全部みんなでやるわけじゃないんですけれども、猫兵2人でやる曲もあるんで全部ではないんですけれども、そういうメンバーで今回猫パズル私たち主催のイベントにはそういう形でラストステージに上がりたいなと思っています。でスペシャルゲスト、ゲストボーカルの方もいまして、こちらはもうちょっと待っていただこうかなと、もう本当天使の歌声を持つ方で、その声を聞いただけで私はビビッときまして、もうあっという間に曲ができて、その方に曲をあげたんですけれども、それを歌ってくれるってことでね、猫兵のコアなファンの方はもうあの人だなっていうのはわかるかなと思うんですけれども、これね本当に嬉しくて、もうリハーサルの日程は決まってるんですけど、スタジオで泣きやしないかと思ってヒヤヒヤしてますが、ね、それぐらい楽しみにしています。もうちょっと日にちが近づいたらご紹介させていただきたいなと思います。で今回ね嬉しいことがありまして、それもお話ししたいんですけれども、くまーさんの番組ペペオバにですね、ペペオバ63回目、ペペオバに私の曲がリクエストをいただきまして、で曲をね流してもらったんですよ。もうすごい嬉しくて、でそのリクエストくれたのが黒柳りんごさん、もうスペシャルな方たちに、スペシャルなリンゴさんにリクエストいただいて、でクマさんの番組で紹介してもらえるっていう、もう嬉しいなと思って、こんなありがたいことあるかなと思って、ちょっとなまっちゃったけど、もうかけてもらった曲は Thank you my baby という曲なんですけれども、この曲はもう作ったのは子供が2歳ぐらいの時かな、いろんな決意とかいろんな思いをもう今この気持ちを曲にしたいと思って作ったんですね。それは自分に対する確認というか、自分に対する決心というか、なんかそういうことを曲にしたんですよね。娘に当てて書いたものなんですけれども、それがまあ十数年経って今黒柳りんごさんに届いて、で黒柳りんごさんもね、お子様がどんどん成長されて門出を迎えるねということで、いろいろリンクする部分があったのかなと思って、そのいろいろ最初くまさんからねこういうリクエストが来てるよっていうお話をいただく前に、りんごさんからその曲の感想を直接いただいたんですよ。もう嬉しくて嬉しくて、娘に当てた曲だし、それを私は YouTube とかいろんなところで発信していたんですけれども、こんなリアルにね感想をいただけるっていうことはそうそうなくて、で時不安ながらもね、将来がどうなっていくのかっていう不安に押しつぶされながらも、でも自分の中にある揺るぎない思いっていうのはそこに記して、まあ、一歩ずつ進むしかないなみたいな思いもありながら書いた曲だったんですけれども、これが今誰かに届いてっていうことがね嬉しくて、で子育てをしている方にこう直接届くっていうのがね嬉しいなと思いまして、 なんかね、自分が書いた曲を共感してもらえるということの喜びが、本当に魂が震えるような感動があって、で、やっぱ私音楽は趣味で今やってるけれども、このまま続けていっていいのかなとか、もうそろそろ見切りをつける時かなとかね、たまに思う時があるんですよ。だけどやっぱそういう感想直でいただくと、やっぱり続けていこうって思うしね、自己満足かもしれないですけど、やっぱり私が普段思っていても言わないこととか、あえて言葉にしないこととか、そういうことをね、曲にして発信するっていうことが、誰かに寄り添うことができるんであれば、それが一人でもいるなら続けていきたいなというふうに思いました。黒柳りんごさん、リクエスト本当にありがとうございます。くまさんもね、流していただいてありがとうございます。音源がねありますかっていうふうに言われたんですけど、音源がねあるにはあったんですけど、まだ完成してなくて、完成してないままもう十何年経ってるのがあって、大好きなミュージシャンにね、ピアノとかも入れてもらってたんですけれども、それちょっとなんか出すにはちょっと自分が納得いってないので出せなくて、で、弾き語りをしてね、フル弾き語りをして、クマさんに送ったんですよ。でワンコーラスだけ流してもらって、でフルは YouTube に字幕付きで載せているので、よかったら見ていただけたらなと思います。なので、ペペオバ63のリンクと、サンキューマイベイビーの YouTube のリンクを今日は貼っておきます。で、私もう一つ楽しみができまして、八重田瞳のコピーバンド結成しました念願なんですけどね、これやりたいやりたいと思ってて、で音楽コラボアプリ7でね、散々やいこのモノマネをしてきて、でやりたい、やいこの曲でライブをやりたいとかね思ってたんですけど、ツイッターでつぶやいたら、あれよあれよという間にもう10日ぐらいでメンバー決まって、もうすぐLINE 交換してすぐ LINE グループを作って、それでこんな曲をライブでやりたいっていうのも選んで、みんなで共有して、でこれはライブバージョンのこっちがいいとかね、やいこ好きな人がもう一人いて、でその方とあこれいいねこれいいねって感じでやって、で今度、3月の末にスタジオに入るんですけれども、ひとまずは2月23日のね、自分たちのライブに向けて今練習中なんですけど、それが終わると八重田瞳のコピーバンドが控えてるっていうね、もう楽しみでしょうがないです。で八重子のファンクラブが最近新しくなって、でそれも入会したんですけれども、それが結構すごくて、本当にやいことチャットができるんですよ。なんかグループでなんですけどね、もちろん1対1じゃないんですけど、でワンオンワンっていうページもあって、1対1で会話ができるみたいなのもあるんですけど、もちろんそこにはマネージャーさんとかスタッフさんもいて、本当にやいこと2人っていうわけじゃないんですけど、そこにもねメッセージ送ってみたんですけど、これ返事ないんで、多分ワンオンワンはあんまりここは動かないなと思って、あとグループチャットっていうところがもうすごくて、ファンの方とスタッフさんと、あとやいこ、もうなんかもうめっちゃ交流できるみたいな。でこの間そのファンクラブ限定の生配信っていうのがあって、でそこに私も見てコメントしたら、猫兵の猫助って2回ぐらいやいこに名前を呼ばれて、もうめちゃくちゃ嬉しくて名前を呼ばれるって嬉しいんだなと思ってね、もう本当にやいこがかっこよすぎて、本当にやいこの歌でライブができるっていうのが今楽しみで楽しみでしょうがないです。で大体私ギターを持ってね歌うことが多いんですけど、やいこのバンドではギターを持たないでマイクを持って歌う曲もありだなと思って、そういう曲もあるのでね、で最初歌いたい曲を選んだら一個もギター弾く曲がないじゃんってなって、でちょっとまた変えたりしてな感じでね、もう本当楽しみです。でそのやいこバンドでね、まだリハーサルしてないんで、全然ライブがとかどうのこうのとかないんですけど、これなんか私が好きなさ、ジュンスカとか ユニコーンとかプリプリとか、そのコピーバンドとやいこバンドでなんかイベントできたら楽しいなとか、もう妄想が止まらなくなって、やるならね、どうせライブやるならもうほんとめったにできないから、私ライブとかやるんなら自分が見たい人たちを呼びたいとかね、思ってね、そういうのもなんか妄想したりして、なのでもう今年も音楽付け決定みたいな感じになりました。で、やいこの、この間去年リリースされたあのフルアルバムがねあるんです、オールライトっていう。でそのライブがあったんですね、ツアーが。でそれがライブ配信じゃないや、なんか配信があったんですよ、 U-NEXT ちかな、なんとかっていうところであって、それを見た時にもう本当にかっこよくて、本当にロックだなって思って、でそれを見た時にですね、あれと思って、そのライブを見終わった後寝ようとした時に、もう頭からもう文字が出てくるって、私の中で。でもとりあえずそこで出てくる文字を、分かりました書きますよっていう感じで書き留めて、で朝起きてもまだ出てくるっていうので、3曲4曲分ぐらいの歌詞をバーッと書き出したんですけれども、あ、なんかやいこって普段会ったことないで分かんないですけど、まあ私が知る限り、配信とかテレビとかラジオとかで知る限りのやいこは割とふんわりしてて怒らないとかね、いつも笑ってるとかあるんですけど、結構その内に秘めたものとかそういうものは曲に書いてあったりして、あ、でそっかって思う、ちょっとね気づいたことがあったんですけど、大人になるにつれて人付き合いとかがうまくなっていってしまうじゃないですか。なんかいろいろ失敗して、いろんな人傷つけて、自分もいろんな思いをして、こういう思いをしないようにっていうのをずっと繰り返していくうちに、なんか自分の本心ってどんどん奥に隠れていったりとかするけれど、でもどこかで発散しないと潰れちゃうじゃないですか。で、あ、そうだ、それを歌にしたらいいんだと思ったんですよね。いや、分かってたんだけど、改めてそう思ったわけ。で、書き出す歌詞が、割と、ああ、私今、こういうことを我慢してたんだなとか、こういうことを言いたかったんだなっていうのがね、書くことで整理できたところもあるので、まあ、それを曲にしようかなと思ってるんですけど、その時にね、猫兵らしくはないなと思ったんですよ。猫兵は割とのんびりしてたりとか、ハートフルであったりとか、今までのね、私がソロ名義でやっていたことは割とダークなことだったり、自分の傷に自分からタバスコを塗るみたいなね、なんかそういう歌があったりとかして、で子供産んでからは価値観が変わって、今度は子供に対するメッセージを書いたりとか、そういうのが、私のソロであったんですよね。だけどやっぱり今の私でもそういう、今はね、傷口にタバスコ塗るようなことはしませんけれども、まあ傷口にそっと手当てをねするような大人にはなりましたけれども、そういう私が今思っていることを今ね書き出したものが、でも曲にした場合にですよ、猫兵ではできないなって思ったんです。やっぱそれを公平に聞いてもらったら、これ猫兵でも全然いけるじゃんってなればいいと思うんですけど、まあこれ猫助のソロでライブもありだなと思ったんですよね。で、ソロでライブをしてお客さんが呼べる気はしてなくてどんだけ来てくれるで、オリジナル曲でライブしますって言ってもなかなかね呼ぶの大変なので、だからどっかブッキング入れてもらうとか、オリジナル曲もいいよっていうオープンマイクに行ってみるとか、なんかそんな感じでなんかライブしてみようかなと思っています。なので猫兵の、ユニットでのライブもあるし、やいこのコピー版でもライブ1本から2本はやりたいなと思ってるし、猫助ソロでもライブやりたいなっていうふうに今思ってます。で、思ったことは口に出していこうと思って、それ実行してるんですけどね、口に出すと形になるので、そういうふうにしていこうかなと思っています。結局また今年も忙しくなるなと思うんですけど、今年はね、勉強はないので、もう全部終わったので、どっぷりと音楽に浸かろうかなと思っています。まあ、だいぶ話はそれましたけれども、今日は猫パズルの、サポートメンバーの紹介、そしてクマさんの番組で紹介してもらいましたよっていうお話、そして黒柳りんごさんどうもありがとうございましたという感謝と、で、これからの、私の 活動のこといろいろお話しいたしました。というわけで60丁目最後までお聞きいただきありがとうございました。次は61丁目でお会いしましょう。エンディングは、猫ヘイオリジナルパズルを聞いてください。それではまたお会いしましょう。猫ヘイの猫助でした。中